さても衆生の御昼飯を召し上がりて、媒前の女房がその住みたる御膳をクロードなどに渡さんとて、飯をする間もなく、衆生にははや中宮の御つぼねえ渡らせたまいて、みすずりの隅すれと仰せらるるに、己慎みて隅すれども、隅には心もいらで、ただ目を空にあげて衆生をのみ見立てまつれば、千歳までもこのままにと、ほど遠く頼みまつりし、中宮の方には目も届かず、やがて隅すりたれば、白き色紙をしたたみて、これにただいま記憶しつる古こと、一二首をかけとの衆生の仰せに、みすそとにいたまえる大納言へ、いかにしはべらんと、己尋ね申せば、女房たちにこそご加盟ありたれ、おのこの我は助言すべきにあらず、とて、大納言自ら、衆生の御膳のみすずりを取り下ろして、とくとく書かれよ、かれこれ思い巡らさで、わらべも知れる。何わずに昨夜この花冬ごもり、今は春べと昨夜この花、なりとも何なりとも思い浮かべるものにてよかるべしと、せめたまうにぞ、居並ぶ女房たち、みなみな顔をあからめ、思い乱るるに、大納言のなどかかくせかせたまうにか、されど時節は春なり、花亀には桜の刺されたれば、春の歌にて花の心を読める子かもがな、と己思案を巡らす間に臆して顔をあからめしとは言うものの、一座のうちの上老なる女房たちより、まず二つ三つかきて、次に己に回されたれば、染殿の妃の御膳に花亀に桜の花の刺されたるを見て、妃の父君なるただ一子の読まれたる、年ふれば弱いは老いぬ鹿はあれど、花をしみれば物思いもなし、年ふれば弱いは老いぬ鹿はあれど、花をしみれば物思いもなし、と言える歌を、今ここにも桜を刺したる花亀あるに思いを寄せ、衆生の仰せにて書きしたたむなれば、花をしみればを君をしみればと書き換えて、その他は原価のままにしたためたるを、衆生ご覧じたまわりって、花とあるを君と変えたる作為こそゆかしけれと、旅館の少子を下したまえり。